梅の作門は茶屋なり良き休み、毎度おなじみ流浪のフットサルクラブ横須賀サウスゲートがお送りするエンジョイ&エゴ、今日は初めてのロケです。皆さんお楽しみに。はい、そういうわけで皆さんこんばんは。1ヶ月ぶりのご無沙汰でした、成瀬です。このフレーズもう癖になっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。さあ皆さんお待ちかねのエンジョイ&エゴとと5回目ですが、今回はですねスタジオを離れて、今日初めてのロケです。場所はですねなんとなく皆さん雰囲気でこうガヤガヤしてる感が伝わってると思いますが、まあ、特にスポンサーをしていただいているわけではないので、あえてイニシャルで言わせてもらうと、あ、分かるかな、ジェイナさんですね、あのファミリーレストランジェイナさん、はい、こちらの方で、今日もですね、せっかくファミリーレストランなので時折というか食レポもですね交えながら今日はお伝えをお送りしていきたいと思います。それでは皆さんお待ちかねのですね今日の今回のですねゲストを紹介をしたいと思います。何度かオファーをさせていただきまして、今回初めてですね、実現しました。前々回ですかね、お兄ちゃんの方が出てくれましたね、工藤兄弟の弟になります工藤京志さんです。どうぞ。
はい、はい、初めまして工藤京志です。
いや
ちょっと早いのか遅いのか分かんないですけど、まあ今日は楽しく喋りたいと思います。
はい、お願いします。遠くからなんかそっちも聞こえます ね、 いい感じですね。
今日は公開
生放送ですね。今日はい、今日はですね実は皆さん、前々からお伝えをしていましたサウスゲート20周年記念の、まあ、企画のですね第1弾ということでレアルパロディ、こちらの方で臨みました。初めての、はい、大会ね。
そうですね、うん、今日
どうですか、どうでした、やってみて。
まあ楽しかったですね。
楽しかったね、なんかね、俺も見てて本当に今日はみんな伸び伸びというか、フットサルなんだけどフットサルじゃないみたいなね、でも非常に楽しく緑あるものかなと。
まあみんな楽しそうに、
まあ一番前で見てたやつじゃないな、まあ、
まあ、まあいつも通り楽しませてもらって
そう本当に最後まで楽しくできたと思いますね、まあ、これからもですねもう少しいろいろこう磨きをかけて、さらにこうね、
そうですね、伸びしろはありそうです本当に
伸びしろね、
はい、
もっとこれいろいろみんなそれぞれの選手になりきっていくとまたさらにね面白い
ですね、
いい試合できるのかなと思ってるので、また来月期待したいと思いますね。まあ、さらにまた成長した姿を見せていただければと思いますね、はい、さて、季節はいよいよ、ね、冬から春に変わろうかというこの2月の末ですが、教師は何、今仕事はどんな感じなの。
仕事はまあぼちぼち、まあ続けてるって感じですね。
なるほど、あれ横須賀市内って言ってるね。
仕事は東京都内
で。あ、東京都内で。あ、そうなんだ。はい、あ、じゃあでも教師のところからと通に車通勤？
車通勤。車通勤か。現場まで車で行って、って感じですね。
なんかいいことあった？
全然いいことがない。
いいことないの？あのね、なんだろう。よくさ、チャンスがないとかさ、いいことないって言うけど、それはね、チャンスがないとかいいことがないんじゃなくて。チャンスやいいことに気づけてないだけじゃないかって。
そうなんですね。
そうなんだな。やっぱさ、自分がね、こうチャンスだとかいいことっていうのをね、こう気づける感性を持ってるんじゃないかと思うね。まあ、中にはそのポジティブすぎちゃってね、ちょっと空回りする場合もあるかもしれないけど、若いっちゃまあそれぐらいの方がいいかなっていうのね。まあ、そんな感じですかね。
そうです。
何、今一番注目してるようなことって何だろう。
注目してることですか。
自分興味あるとかする、
最近よく考えてることはやっぱり自分のことに考えてて、
自分のこと、
まあ、仕事、まあ、大きく言えば仕事のことだったり、まあ、その先の人生だったり。
ほうほう、そう、なるほどね。仕事は何、どういうことを考えてるん
ですか。このままとりあえず仕事を続けるのか、辞めるのか。
あ、新しいね、何かを、
やっぱりチャレンジしていかなきゃ先にも進めないし、こうしたいなって思っただけじゃ何も進まないし、チャンスは自分で掴みに行かなきゃダメだ。
そういうことだな、 なんか具体的にこんなことやりたいなとかって思うようなことあるの？
それがないから、もうちょっと考えて副業っていう形みたいな、まあちょっと遊び入れながらお小遣い稼げれば、なんか面白いことないかなっていう。
なるほどね。なんか転職とかってすごいね、俺は進めるというか、前向きな転職はどんどんした方がいいなと思って、嫌だから辞めるとかじゃなくてね、そういった意味では自分をもっと自分の能力も活かせるだとか、自分の可能性をこう信じれるような仕事みたいなものはぜひチャレンジしてもらいたいし、今 20?
今年23になります。
23でしょ、多分ね、30ぐらいまではちょっといろいろ自由に試してみるのもいいかなと思うね。不安もあるかもしれないけど、ぜひチャレンジしてもらいたいなっていうのと、ただ思いついたものにすぐ飛びつくっていうにはちょっともうね、20を超えてる、20歳を超えてるので、その仕事に飛びつく前に少しこうよく勉強してみてとかね、で考えるプラスちゃんと勉強してっていうのをねやってみるとまあいいんじゃないでしょうか。
知識を。
そうそう、幸いなことにほら、私の周りにはさ、いろんな仕事をしてる人、いろんな大人、ね、いろんな仲間、いろんな友達がいるから、ぜひね、そういう人を、ね、頼りながら、
まあ、アイディアの方この、まあ、2人がいるんで、
まあ、そうね、まあ、ちょっと俺とね、俺とカレンのこのアイディアの泉の中にね、今の教師が入ってきたら、もしかしたらその泉に溺れちゃうんじゃねえかっていう、うね、泳ぎきれるのかいっていう。
じゃあちょっともっと泳ぎ練習してから
そうね、
飛び込めないと。
そうですね、この人生という大海原をね、泳ぎ切るためのね、栄力を見つけていただけるといいと思いますね。はい、まあ、仕事の他に、ここに何か考えてることすると、
まあ4月から、今仕事柄雇用保険に入らなきゃダメ。
おお、なるほど。なんか大人っぽいね、話が。
雇用保険に入らなきゃダメ、年金払ってないのも払ってダメということについてどうするのか。
なんかさ、だんだん大人になるといろいろ分かってきて、お給料ってさ、自分が働いた分は当然もらえるんだけど、そこからさ引かれるものって結構あるじゃない。
そうなんです。
だから本当自分のさ自由にできるお金を10万円稼ごうと思ったら大変でしょ。
そうですね。
そうなんだよ。
何に使う、あれに使う。
そうなんだよ。
高速代いくら使ったとかになっちゃう。そうそう、本当に。
そう考えるとさ、例えば教師のお父さんお母さんもそうだしさ、周りの大人たちってやっぱちょっとすげえな、
すげえなって思いますよ、本当に。
はい、でもうそういう大人になっていかなきゃいけないからな。確かにそれ考えると必要だよね。
そうです。
まあいつまでも遊んでばかりはいれないけども、でもさ、なんだろう、やらなきゃいけないからって仕事をするよりも、どうせやるなら楽しくやろうぜっていうね。
そうなんですよね。なんかでも小さい楽しみだったりやりがいだったりを見つけるようにしては続けてきてるんですけどね。
ずっとだから教師なんてさ、ほら安原のさ結婚式の時の潜入のね、潜入ホールとかで、あれウエーターね、あれね、非常に良かったから、ああいう人を喜ばせる仕事みたいなものも、
そうなんです、
ぜひどっかでねチャレンジしてもらいたいなと思いますね。
そうです。
ああいうの面白いね。
面白いですね、あれもう一回、次誰になるか分かんないですけど、
いや、
ぜひ任せていただき
たい。まずいるでしょう。まずは
もうぜひホールは任せていただきたい、
まあ、いずれはね、サウスゲートブライダルみたいなものも契約にあるので、これね絶対それも商売するのも面白いかなと思います。多分でもそういう企画もね、あらかたメンツが揃ってやれるよっていう状態になった時には、まあ、俺とスッチはもうすでに次を向いちゃってるので、ぜひね、その俺たちが作った夢の実現をね、君たちの世代に任せたいなと思います。ぜひこのね、横須賀発信で横須賀を盛り上げるので ね、そういうのをぜひやっていただければ
と思います。横須賀だからこそ、
あ、そう
田舎だからこそやれる。
そういうことだよ。でもね、あまりこの横須賀って言うと、そのだんだん地域がだんだん狭まって、大楠だ、空き家だとかなっちゃうと、すごくね、将来、プリンちゃんみたいな子じゃないと、こう、ね、おつけだけになっちゃうと困っちゃう。
なんか難しくなっちゃう。
ね、たくま引いてるかーって感じね。
で 出てきますね。
毎回出る。そうそう、お約束になっちゃったね。あんま言わない方がいいかなと思うんだけど、やっぱどっかでちょっとぶっこんのかなと。みんなほら
忘れないちゃって
薄いからね。かわいそうなことに、ね。まあそんなこんなでやってますが、これどうですかね、この今日初めてのロケで。これ周りの人どんな感じなんですかね。なんかあいつはよく喋ってるなとかね、かね。
聞いてるような聞いてないような、う
ん、まあ、ちょっとねお腹も空いてきたので、ちょっとここでメニューをねちょっとね、頼みたいと思うけど、どうしたら食べる？
そうです
ね、俺はね、そうね、あ、これかな、野菜たっぷりタンメンを今日は食べてみたいと思います。ちょっとね初めての食レポにもチャレンジしていきたいと思います。まあ、どんな感じかねあまり自信はありませんが、リスナーの皆さんからの評価というものもぜひ気にしていきたいと思います。はい、それではエンジョイ&エゴ初めてのですね、こちらで一旦 CM です。今日はですね、ジョナさんの野菜たっぷりタンメンをいただいてます。私ですね、今日は、糖質ゼロの麺を初めて食べてみました。これなんで、リスナーの皆さんにどう伝えたらいいですかね。これ麺というよりはどっちかというと感触がビーフなんですかね。うんうんうん、コシもあってなかなか美味しい。まあ、野菜たっぷりと言いながら私初めてですね、このねスープラーメンの中にねトマトが入ってる。お素晴らしいですね。これトマトというのはですね、熱を加えることによって甘みが増すので非常に食べやすい、口の中もさっぱりする感じで、非常にこの塩との相性も抜群という感じですね。うん、美味しい。これぜひ皆さん、ジョナさんがですね、野菜たっぷりタンメン一度お試しください。はい、そういうわけで美味しくいただきました。はい、ひょうしくんもねスパゲッティ食べてみましょう。どうですか？
いや、まあジェーナさん、
ジェーナさん
いいですね。
これパスタを頼んだら何か意味あるの？
いや、これが実は、
これは実は何何何、
これは話せばまあ 2,30 分話しちゃうんですけど、うん、
じゃあ2分ぐらいにしよ
う。2分ぐらい
で俺の尺なくなっちゃうから
2分ぐらいでいくと、まあ今年から自分はファビオカンナバなりきっちゃってるんで、
なりきっちゃって
まあインタビューに出てたことをまあ実行してるって。
なるほどなるほど。
カンナバードは試合前、うん、試合後パスタを食べ
る。あ、なるほど。
だから俺もパスタを食べる。
パスタを食べる。そういうことね。
そういうこと
ね。なるほど。そういうなりきり必要だよね。
そう
ね。そうそう。ところでさ、はい、今ちょうど今お兄ちゃんがいなくなったから、はい、前回の放送でもあったけど、
はい、
もんちゃ ん、 なんか結婚するとかしないとかって
全然聞いてないぞ。
なんか横須賀中央あたりのお店で働いているお姉ちゃんとなんか結婚を考えて回す
みたい
な。
おいおいおい、
それ何、大丈夫、大丈夫な感じ？
いいんじゃないですか、結婚してもらって。全然
会ったことあるの？
全然会ったことないです。ないの？
工藤兄弟恋愛事情みたいな、これ語り合わない？
全然うちの家族はね話さないんですよ。
ちょっとね、でも一回ね、俺もう本当工藤一回にね、はい、あるテーマで議論してもらえるの、
はい、
好きってなんだろう。
おーだ好きってなんだろう、ね、そう。
どうなのかね、でもお兄ちゃん結婚
本当にここに正気とその正気の連れてること俺と成瀬さんと4人で
4人トーク、
はい、これ秋あたり
そう、今年の、
はい、今年の秋あたり
結婚前にね、はい、何だったらその結婚式も俺たちで作り上げるよ的な ね、 で、 ね、はい、でもホールで泣いちゃうじゃん、だって感動しちゃって、それでもいいよね。でもね、
そうですね、まあ、親族の席には座らずひたすら働く
兄のためにね、美しく兄弟愛いいね、そうか。じゃあやっぱ教師も知らないんだ。
全然あってもいい。
なんかね、俺たちは一応ね、あの携帯に載ってる写真までは見せてもらった。
それも見たことない
ないね
シークレット。
じゃあ、あの何気なく今日ちょっと離れたところ聞こえてるかもしれないので、まあ、こっそりですね、ちょっと様子を聞いてみて、はい、まあ、その後どうなったかぐらいの情報ですね、ぜひまた、我々エンジョイ&エゴとしてもですね、これはもうスタッフ総出でですね、たくまよりもむしろそっちの結婚の方を追いかけていきたいと思います、
ね、もうぜひ、これもボールは俺に任せろよ、さっき聞いてるか
答えなね、今年もしかしたらあわよくは2件の結婚式あるかもしれない。そ
う、忙しくなっちゃいますね。
忙しくなっちゃうよ。でそうなってくると、じゃあまあそっちがいてのでお兄ちゃんがいてので、その次につながるのは誰なんだいって話ですよ。
そうです、
これどう思います、これもう周りの人、まあ、自分も含めてね、
自分も含めて
サウスゲートのメンバーをこうやって見た時に、その次の楽しいことって誰あたりが行きそうですかね。
秋範くん頑張ってほしいです。
うちの世からね、はい、頑張れるかね、
本当に頑張ってほ
しい、頑張ってほしい。やっぱり先輩ですね。
はい、そうです。
ぜひその先輩がこうしっかりしたところを見せることによって、こうね、後輩もね、また新たなね、新しい恋を探すことができるかもしれない。いやでも正直ちょっとね、正気のあれはちょっと興味あるね。若干
全然見たこともないんで。
前の彼女はね、あの子はね知ってるけど、それ以降は写真でしか見せませ
んね。連れてこないんですかね、サッカーに。
サッカーに連れてこないかね。あ、もう、でももしかしてね、今年1回ぐらい連れてきてほしいね。
そうですね、
うん、夜だと難しいのかな、昼間の大会
日曜日
まあまあまあね、
まあ、それは後々話して、はい、
さあ、なんかだんだんですね、初めてのロケで緊張もありながらですね、なんとなく周りに迷惑をかけちゃうけど、なんといっても あれですから、お店には全く何の許可も取ってないむしろ本当すごいことなんですけど、まあでももう何ていうんですかね、何気なくこう会話をしてるような雰囲気を醸し出しながらお送りしております、場所はですね、葉山、地元葉山のですね、まあいいですね、ジョナサンですね。先ほど食レポの時にジョナサン言っちゃいましたよね、ジョナサンでやってます。このジョナサンにはいろんな思い出がありますが、会ってはいけない人とこでニヤミスをしてしまってですね、いろんなことがありました、その昔、私が少年サッカーのコーチ時代、いや監督時代の話ですね、まあその話をすると若干暗くなってしまうのでじゃあすいませんね。まあそうそう、最近ですね、横須賀 そのサッカー界、まあ、サッカー界というか、少年サッカーもですね、いろいろこう盛り上がってるようなので、盛り上がってるようなんですが、やっぱりちょっと盛り上がり方にみんな本当にその方向性でいいのかっていうところもね、なんか自分がさ、教師なんかもさ、少年サッカーだとか、まあ、あと友達とのサッカーだとかですね、なんだろう、やっぱ子供のうちとかにさ、ちゃんと教えてもらえたらよかったなみたいな、そういう思いをしたことはないな。
まあありますね、まあっていうか、サッカーちゃんとやったのも中学校1年生の時ぐらいだけなんですけど、
でもさ、もうそうなるとさ、小学校からずっとやってきた人さ、中学校に入って初めてやる子ってさ、なんかそこでこう何となくもう何となくこう差を感じちゃってさ、で何となくどっかでこう引き気味になってしまう子もいたりするじゃない。
そうですね、ありましたね。
なんかね、そういう、でもその子たちにももしかしたらもっと負荷をかけてあげたらとか、もっとチャンスを与えてあげたらすごく輝けたかもしれないですね。まあ何よりもね、今この我がサウスゲートでね、輝いてる教師君を見るとちょっとそう思うわけです
よ。そうなんです。
そうするとね、やっぱそういうね、これからの金の卵たちにこうなんかこうチャンスを与えるとか、ちゃんとしたことを教えるということで、
もう少年サッカーは、
やりたいところだよね。そこで今回うちの代表がですね、考えて子供たちにね、明るく楽しく正しくサッカーを教えるという、こういう企画をですね、ということがありますのでですね、まあ、リスナーの皆様ですね、近所にその少年少女含めてですね、もう言葉が分かる幼稚園生からね、体がよく動く小学校6年生中学校の方もいいです、ぜひですね、宣伝していただいて、 ね、もしも何かあればですね、番組の方にメールいただければですね、ぜひお迎えしたいと思います
ので。そうです
ね、こういう形でですね、やっぱりこれからは横須賀の将来も考えながらですね、まあ先ほど仕事のね話もあったけども、それはもちろん考えなきゃいけないことだけど、やっぱ夢をね戻したい。
そうですよね、うん、夢と行動できる人間を育てたいですよね。
そういいこと言うね。
行動できない若い子がちょっと多すぎる。
お前も若いけど確かにそうだね。あのね、文句ばっかりね、文句を言う
と、もがき言う前に自分が動いてチャレンジして夢をつかまないと。
いいこと言うね。本当
リスクを恐れたらダメなんですよ
出てくるね、どんどん来るね、ここに来て、ね、まあでもね、本当いつの間にかね、まだまだ高校生だと思っていた教師くんもこんなに立派なことをね喋れるようになって、非常にこう我々もこうね、まあ、ちょっとお父さんの気分になるぐらいね、こうなんか良かったなとね。あの今日は、レアルパロディ最初の、まあ、いわゆるサウスゲートとして20周年というね、新しい一つの節目で新たな一歩を踏み出したこのスタートの日にふさわしい、ね、今夢をつかみまず行動するということをですね、これをですね若手代表で横須賀の若手代表の、ね、教師の宣言ということで番組は捉えていきたいと思いますので、これからもですねぜひですね、サウスゲートのみならずね、いろんなところで活躍をしていただいて、その活躍しているところをですね、まあ、どんどんどんどん聞かせてもらってですね、番組でも全部取り、ね、また取り上げたいと思いますので、ですね、今度は次回はですね、次回というかもうこの先ですね、ちょっと横須賀の将来を考えるという真面目なトーク番組をやりたいと思ってますので、
深い
ぜひその時にはですね、教師も来ていただいて伺っていただければと思いますので、
もうちょっと尺を長めで、
長めね、いや尺はですね、長めでいくらでもいいですね。あと私27時間まで喋るなとライバルはもうもはや今はさんまちゃんしかいないんで、さんまちゃんと俺かどっち喋るかぐらいの感じなんです。尺はもういくらでも取りますが、はい、ただこう聞いてる方がどんだけ耐えられるかっていうね、
寝ちゃったりして、
もう俺が喋ってる相手に100キロ走れちゃうぐらいですから、はい誰か100キロマラソン出るんだったら、その間僕はずっと実況することが可能なんで、そういう俺の話はどうでもいいんだよ、ね、せっかく今いい感じでこう終わりにしようと思ったらね、はい、まあ唐突でございますが、今日はですね初めてのロケということで、ジョナサン葉山ですかね、こちらの方にお邪魔してお送りしてきました第5回エンジョイ&エゴ、そろそろお時間が来たようでございます。まあお時間が来たというのをお時間にしたいというふうに思っております。今日本当初めての若者ということで、工藤教授に来ていただきました。なかなか夢ある若者で、まあ、それなりに責任感もあるんだなというのを感じられたことが一番の収穫かなと思います。リスナーの皆さんもですね、お近くにいる若者をですね決して見捨てるようなことはなく、しっかり見つめてあげていただきたい。でその子たちが今何を訴えようとしているのか、しっかりそれを大人としてですね聞いてあげたいと、そういうふうに思います。ちょっと最後真面目な感じになりましたが、今回の放送はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。また来月に会いましょう。 See you.